おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは。タイガです。
キスです。
ラッキーです。
なんか音割る。
え？なんかこれがフレコードが触れとったから。
取り直さねえの。取り直す
わけないやろ。
なんで
何年やってるんですか。
取り直すわけないやん。
キレ悪すぎ。
あ、響くね、やっぱね。
やっぱこうですね。
そうやな。
いやいや、始まる前にやっとけ、そういうのって。
コードがちょっと触れとったやん。
ええ、そう、そんだけでもね、こんな変わるんやから。
そうやね。変わりが分かったっていう収穫。
で、そう、触れるだけで。
そうそう、こんなに変わる。すごいよ、これ。
いや、そんなん別に流さんでよくない。なんやねん、それ。コードが触れるだけで、音が違う。
というわけでね。
そういうわけで。
今回は、
はい、
しめやかにコア軍を始めたいと思います、
うん、はい、
はい、
今日はこんな感じでスタートですね、はい、今年は2026年、ね、
しっかり雰囲気作っていきましょう。
全然ちょっと締めていってよ。お前ヘラヘラすな。お前は何笑ってんの。
笑うやろ。
ずっと笑ってますよ。
そうやな、今日はな、怖い日やからな。
大事な日なんですか。
大事な日、
大事な日。
どういうこと。
そうや、
年に1回の。
そうや、年に1回このタッキーの部屋に全幽霊を呼び込むための儀式やから。
そうやったんや。めっちゃ怖い。
知らんかった。だからヘラヘラしてる場合ちゃうよってこと。
そう、
全幽霊来てるから。
そうやで、もう来るから。
しかも今回あれやろ、ドボンやろ。
ドボン、
お盆、ドンピシャドボン。そうでしょ、うん、今日はもう ドボンやからね。
ドボン、
うん、はい、ということでね、はい、ヘラヘラした
あかんな。お前それ考えてきたんか。お前な、考えてきた
よ。言おうと思ってた。
ドボンって、
はあ、そう、今日絶対どっかで言おうみたいな。
そうそう、で思いっきり滑って。違う、うん、俺がピンとけへんかったから、うん、ちゃんと言い直してたよ、
うん、ね。
あ、これはは、これは今思いついたやつじゃないなって俺ピンときた。
なるほど、さすが。
今思いついた。
で、大体得てしてこういうな、用意してきたもんって滑りがちやね、
う
ん、
そうですね。
そうそうそう、
用意して
ない。特に月齢さんの場合は、うん、考えるとやっぱね、
そうそう、
持ち味を殺すから。
考えてない、ね、もう行きましょう行きましょう。じゃあね、じゃあ今日はコア軍ということで。
コア軍です。
はい。
今日もた、今回もね、
はい、
たくさんのお便りをいただいたということで。
そうなんですよね。
こんなもう無駄な話してればいいじゃないよ。
ほんまにいっぱいあるから。
ほんまに。
ね、
うん。だからまあとりあえず、うん、まあたくさん来たということで、うん、全部できない。
全部はできない。今日は
結局、
ね、申し訳ございませんですね、はい。
ちょっとだからまあ、うん、来た順番にってことで。
そう、冒頭の一行だけ読んで次のお便り行くっていう形にしてよっか今日はな。
え、
全部のお便り。
全部、
うん、そうそう。
いや、こんにちは。
こんにちは。そこばっかり。
いつもありがとうございますやで。タイガさん、キツネさん、タッキーさんで終わりや。
指名しない時のキャバクラみたいなことだ。大
丈夫。お前な、ちょっとキャバクラのこと分からへんわ。
ごめんなさいね。
ということで、まあ、じゃあもう早速行きましょう。
はい。
ということで、一つ目。
一つ目。一つ目
行こうか。
うん。
じゃあ、まず私から。はい、
行かせていただきます。
行かせていただきます、
はい。
ファイモトさんからいただきました、はい、コア軍でございます、
はい、
転売階段第1夜
お、
価値あるものを一番高く売る、これが人生の勝ち組の最強方程式です。男の名はケンジ。市場のあ、市場のあらゆる限定品を買い占め、高値で売りさばく冷徹なトップ転売屋だ。彼のネット口座の残高は膨らみ続け、まさに人生の絶頂を迎えていた。そんなある日、ケンジはキツネと名乗るその界隈では有名な男から、最高価値の記憶というデータを売ってみないかという儲け話を持ちかけられた。誰の記憶だ？といぶかしむ彼に男はにやりと微笑んだ。体験したらわかりますよ。買い手はいくらでもつきますから、スルーしてもらっても構いませんが。ケンジは最高価値の記憶とやらを確かめるため、そのデータを自身の脳に同期した。視界が歪む。気づくと、彼は見知らぬ豪華な書斎にいた。美しい妻と自分をお父さんと呼ぶ愛くるしい子供。周囲には数々の名誉あるトロフィー。それは、自分が歩むはずのなかった 絵に描いたような完璧で幸福な人生の記憶だった。あまりの幸福感にケンジは涙を流した。これが本当の幸せか。しかし幸福の絶頂は一瞬で崩れ去った。突然キツネが目の前に現れ、ケンジの頭からデータを強引に引き抜いたのだ。次の瞬間ケンジを襲ったのは突然の記憶喪失だった。自分が誰なのか、どこに住んでいるのか、何も思い出せない。ただ一つ脳裏に焼き付いているのは、先ほど体験したあの完璧に幸せだった人生の感覚だけ。おい、俺の幸せを返せ、あれは俺の人生だ、狂ったように叫ぶケンジに狐は冷ややかに言い放った。何を言ってるんです。あなたはさっき自分自身の本物の最高価値の記憶を私に売ったんですよ。高値で転売するためにね。もちろん代金はちゃんと振り込みますから安心してください。ケンジが金を稼ぐために買い占め転売していたもの、それは他人の商品ではなく自分自身の未来の幸福という限定品そのものだったのだ。すべてを失い薄暗いリビングで頭を抱えうなだれるケンジ。絶頂から転落した彼にはもう売るべき記憶も自分が誰であるかという証明すら残されていなかった。はい、ということでございます。これはですね、まあ、ちょっと他のね、いただいてる分のところをご紹介しますけども、いかがでしたでしょうか。この話は X の生成 AI グロックに作ってもらいましたというところで、プロンプトがですね、次のお題で世にも奇妙な物語風の怪談を800字以内で作ってみて、1転売ヤー、2記憶喪失、3人生の絶頂と転落、4転落する主人公の名前はケンジ、5ケンジを奈落に突き落とす謎の男の名前はキツネ、
なんで
という
転売ヤー
から、転売ヤーからね、やっぱりも もうやっぱりもうそれはもうご存知の通り、
ご存知の通り
キツネ
というね、という、まあ、プロンプトで、怪談が出来上がるまで3秒とかかりませんでしたというところで ね、もう AI を使ってこんな怪談を作れると。
AI 怪談なんかでも俺ら X の方でもファイモトさんからコメント来てて、
はいはい、
ジェミニを使ったってこっちでは書いてんね。
あらあら、
なんかどっちっち、そうグロックって書いてる、ね、なんかどっちなんかなっていうのはちょっと、
おなるほど、まあまあ、とりあえずは AI を使って、まあ、今回の怪談を作ってくださったというところでございます。
いやすごいよね、
は
い、
ありがとうございました。
送ってい
ただいて、
そうですね、まあ、過去にもね、AI で怪談をもらった時あったけど、
あったっけ、
あったよ、
去年、
去年かな、一昨年かも、あったと思う、やっぱすごいよね。
まあまあ、なんかいい文章作ってきますよね。
そうやね、それっぽいやつはな、
ね、もしかも年々クオリティは上がっていくし、
確かにな、こんだけのたった5個の情報だけやもんな。
そうですね、まあ、唯一だからちょっとね、この違うなと思うのは、あのキツネさんがこんな、ね、なんかこ
う
利口な感じで喋るかな
って。違う違う、俺じゃないのよ、
え
たまたま名前が一緒やったっていうだけやから。
だからこれ操られてる、もうすでにキツネも何かで操られて違う記憶が入ってるとか。
あれいいっすね、絶対そうや
わ。ちょっと待って、ちょっと待って、いいっすねじゃなくて、
そうか、その前転売でまさにこれを先に
そうそうされて
るされてるんや。
そうそう
そ
う、
だからこのちょっと確認やねんけど、ここの登場のキツネって俺なの。
そう、
あそうなの、あそう、
そうとしか思えない。それでしかない。
狐、異様に腹の飛び出た男って書いて、
書いてないね。
書いてない
な。狐の面をかぶった。
とかも書いてないよ。
異様に腹の飛び出た男って
書いてないって、書いてないよって。まあそうか。これでもすごいな、ほんまにちゃんとした文章できんねんな。たった5個で、こんなに作ってくるの3秒で。これは。
ね、っていうかまあその X の中にある、僕 X をねそない普段使わないんですけど、X の中にもその AI があるんですね。もうその
それ知らんかった、
140
文字とかじゃなくて、もうこんな長文の文章作ってくれると
。そうやんな、なんか俺もそこら辺グロックってどういうもんなんかいまいちよう分かってなくて、
ね、
そうか、
すごいな、もう何でもいろんなとこに AI や、
また転売良くないってことやな、結局この階段から な、得たものはな。
え、いいんですかその回答で。
ほんま最高と思ってるやろ。
いやいや、何やねんその感想。
転売最高、
転売最高、最高、最高、最高。家で暇な時言ってるやろ、転売最高。
やっぱ最高だぜ転売はよ。
一発いくか、転売最高。
怖っ、なえ、一発行こうか、
なんか疲れてんな、一発行こうか、転売最高。
何それ、何やねんそれ、
その一言で元気出る、すごいな、
ね、名願決まりだって気に入ってないよ。
めっちゃコスパいいやないですか。
コスパはいい、うん、確かに。
なんかエナジードリンクとかいらないでしょ。
いらんな、
転売最高、
これは言うだけで、
これやったらグングンって並んで並んで、どういう仕組みなの、やばい、行かれてるやないか。まあな、よくない、やっぱ転売よくない、
なるほど、うん、
最高じゃなくて、
最高
じゃなくて、
転売最高。
ええねそのこだわり、ええわその言い方の。まあね、いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
そうですね、うん、じゃあ一発目は、
はい、
転売会談、
転売会談ね、
はい、AI 生成によるファイモトさんのね、
うんうんうん、
プロデュースということで、
そうね、うん、例えば あ, のあれやな、以前陣の目取り上げたやな。
あ、そうよね、
うん、あ、そうそうそう、
外部
が最高でしたと、うん、いうことで、
うん、
はい、ありましたね、陣の目、
コア軍がちょっと足りてへんっていう噂を聞きつけて送ってくれたっていう、
ね、う
ん
う
ん、
そうや、
はい、ありがとうございます、ま
あ、ありがとうございま す、ということで、じゃあ次かな、
はい、
いきましょうか、
はい、
少々お待ちね、
はい
はい、
次はじゃあキツネさんから、
うん、
ね、取り上げていただきましょう、
はい、全然用意しない。
そうですね。なんでやろうね。こんだけなんか前で、
ね、
うん、準備しておこうって言ってたのに。
よっしゃ、行くで、うん。じゃあ、キツネから行かしてもらいます。うん、シンゴさんからね、
はい、
いただいたお便りです、はい、その日、私は夕方から仕事で、昼間は用事で出かけておりました。出かけるときに、昨夜充電しておいたワイヤレスイヤホンをポケットにしまい、道中の電車の中でイヤホンを取り出してポッドキャストを聞いておりました。用事を片付けそのまま職場へ向かいましたが、その時は特に何も聞きませんでした。職場へ着き着替えをしている最中にふとポケットを探ると、ない、入れたはずのワイヤレスイヤホンがない。無意識にポケットに突っ込んだので、もしかしたら入り方が浅くてどこかで落としてしまったのかもしれない。イヤホン自体は安物だったし、他にも予備のイヤホンはまだあったので、それほどダメージはないのですが、何気に使い勝手は良かったので、それが少し痛いぐらいでした。仕事が終わって家に帰り、部屋で着替えをしてスマホを充電しようとしたところ、私は驚愕しました。そこに落としたと思っていたイヤホンがあったのです。え、待って。つまり俺って最初からイヤホン持ってきてなかったの？確かに今朝充電ケーブル外したけど、その後ポケットに入れたり電車でポッドキャストを聞いたりしたのも全部思い込み？そういえば何のポッドキャストを聞いたのかとか全然思い出せない。そう、つまり私は電車でポッドキャストを聞くどころか、出かけるときにイヤホンをポケットに入れてすらいなかったのです。これが強化水月の能力。違います、思い込みって怖いですね。これがボケの始まりでないことを祈るばかりです。それではまた。
お前タイトルも読んであげんと最後の強化水月の振りが聞いてけへんやん。
で、うん、最後に紹介するわ、うん、タイトル。
かわいそうにお前、
ごめんなさい、
せっかくちゃんと考えたのに、タイトルがいつからそう思っていたっていうアイゼンさんのセリフやろ。
あ、そうか、
このタイトルがあっての一番最後の強化水月の能力っていうことやんか。
なるほど、
そうや、
わかるか。
すいません、そこちょっと見落としましたね、
うん、
ということです。はい、慎吾さんありがとうございます、うん、
はい、ありがとうございます。
これはまたこのリアルある、
うん、
あるあるね、
う
ん、
そうやな、
なんか普段生活してて、
うん、
ふとした時に気づく自分の怖さというか、
うん、
思い込みね、
思い込み、そう、毎日やってることやからやってるはずっていうな、
はいはいはいはい、
これでもだいぶすごない、
うん、
普段めっちゃ聞いてるんやろうな、うん、慎吾さんとかって、うんうん、だからルーティーンみたいなのがあって、うんうん、だから撮って聞いて、うん、直してのこの繰り返しが ありすぎて、うん、もう聞いてしると思い込むって、これだいぶじゃない？
いやじゃあさ、聞いてない間何してた
そう、まあうん、そうですよね、うん、イヤホンもついてないわけで
その間何かしてたわけやん多分。
そうですね、う
ん、何してた、ほんまにぼーっとしてた。
まあそうなんちゃう、
もう言うてる、ぼーって言うてる、
ぼー言うてるか、まあそれが音楽聴いてる体になってるから
勝手に頭に
流れて
る、もしかしたらもう流れてる、
うわ怖っ、
ラジオ脳内で
それは怖いな
まあなんかもしかしたら、でも俺もたまにあんのはやっぱ考え事してる時に、
うんうんうんう
ん、なんかあのハッとする時ある、うんうん、まあイヤホンはしてないけどね、うんうん、だから結構運転してる時とかあんねん、
まあ、
うん、
その時間飛んでる感覚というか、
そうそうそうそう、はいはいはい、だからまあ強化水月食らったことないからどんな感覚か分からんけど、うん、ほんま一瞬なんか何してたか分からんみたいな、
うん、
時間があるみたいな、うん
はいはい、
そういう感覚に近いんちゃうかなっていう、うん、それが結構長め、
うん、
でまあそれがまあいつもはイヤホン聞いて、うん、ポッドキャスト聞いてる時間帯に起こって、
うん、
聞いてたはずやと、うん、勝手に思ってると、
うん、そう、
あ
この思い込みってでも年重ねていけばいくほどあるんかな、
あ思い込みな
結構ありそうですけど、
おい何言うてんねんないわ、一つもないわ、
あそう
思い、いやまあ思い込みあるないと思うねんけど今んとこ、
でもこういう思い込みって珍しくない？でも
いやそうやね、
うん、
そうそうそう、
なんか情報を間違えて覚えて
る、
それは
思い込み、
それはもう多数ある、
そうあるやん、
うん、
でもなんか何かの動作をやってたと思い込んでる
っていうのは、そうそうそう、それはあんまない
よ、あんまないよな、
この感覚、この思い込みはあんまない、
うん、
間違って覚えてた思い込みはようある、
うん、忘れてるの方が多いかもしれない、僕は逆に
忘れてる、
だこれをやろうと思ってたけども、うん、やらずにずっといるっていう、
あ、まあ、それはな、うん、みんなあるよな、
うん
うん、
それは多いかな、
でも逆パターンもあるわ、でも
やってた、
うん、あやったわとか、
あ
やらなやらなと思ってて
知らん間にやってたっていう、
知らん間にすごいな、それもそれすごいな、
もう一つの人格をなん
やったこと忘れてんの、
あそういえばやったやった、あやってた
プラもガンダム組み立て終わった、
だったのに
やってた、あやってたちゃうちゃう、俺の思ってんのとちゃうやってた、
あれはプラも組み立てた、やってた
それすごいな、ちゃめちゃ時間かかる、
でもこの感覚、いやでもそれはまだ慎吾さんとちゃうな、慎吾さんはだってルーティーンがそのまま、うん、
だからルーティーンすぎるからやから、ね、
そうそう、うん、今のだって普段やらんことをやってたみたいな感じだもん、うん、だからそれはないな、うん、
ご飯食べたことを忘れて、ああ食べてた、
それ完全にボケじゃない、ベタな
ベタな、
でもそれは
おじいちゃんもご飯食べましたよ、
そうそうそう、
でもそれは逆がようあるわ、
逆、
うん、あ腹減ったな、あお昼食べてないみたいなはある、
あ腹減ったことによって昼食ってないことを思い出す、
う
ん、
あそうそうそうそう、
あ
なんか3時とかに、
まあ、暗い忙しかった、
そうそう忙しい時に起こる現象、はいはいはい、あ腹減ったみたい な飯食ってないみたいな、それはあるかもな、う
ん、で
も
そんなことないやろ、飯食ってないことなんてないやろ、
いやあんねん、
ええ過去す
ん
ね
ん、それこそほんまに忘れてるんちゃいます飯食ったこと、
そうやな、
ちょいとおにぎり1個2個つまんどこ忙しいから、うん、でもそれ忘れてる
食ったのに腹減りすぎて、うん、食ったことを忘れてんの、
いやてかそれやったらカウントしてないかも、それを、
あ、
おにぎりじゃもうその飯食ったにカウントしてない、
あなるほど、ね、
うん、でも飯食ったこと忘れるあんまないな、さすがに
飯
楽しんでるもん、飯楽しんでるから、
うんうんうん、ないなくてよかった、
うん、そうやな、
やばいよな、
まあ日常的すぎたら忘れることあると思うわ、
まあ確かにな、
ね、
だからルーティーンある人こそ怒るんかな、
うん、
と思う、
うん、
その俺はあんまルーティンないから、
うん、
まあそっか、うん、なんか全く同じ、
そうだからその
な
んか電車に乗って、うん、どこどこ行ってどっかで降りてみたいな、うん、その要はなんか一般的なようあるやん、うん、その学校行くルーティンとか、
はいはいはい、
そういうのじゃない生活やから、
ね、確かに ね、
そうやね、俺もそれないねんな、毎回行く
とこ場所が違うからね、
そうから
タッキーあるんじゃん、
もしかしてまあ近いのは僕かもしれないですけど、うん、
ない今のところ
今のところはないですけどね、まあでも怒りそうなの は分かりますわ。だもう流れになってるから、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。
いちいちな記憶に留めへんよな。
そうそうそうそう、
確かにな、うん、何してたかとか覚えてないよな、うん、電車で、
うんうん、
今日一日前な振り返った時にさ、うん、今日の朝何時から何時何やったかっていうのは全然思い出さないことが多いから、うんうんうん、そうか、まあ、でもボケじゃないような気するな、
うん、
これは、
まあ、これはね
錯覚というかありそう、
うんうんうん、
怖いな。でも、うん、これでも気づいた時怖いよな。持って出てると思ってたのが、
はい、
合ってんからな、
う
ん、
まあそうですね、
ビビるよな、
ビビると思う、うん、マジで、
あれ聞いてたのは何やったの俺は聞いてたと思ってたんやけど、
ね、そこは怖いよな、やっぱ、うん、そっか、いやありがとうございます、
はい、
ちょっとすいません、タイトル読み漏れましても本当申し訳ない、ほんまに、ね、すいません、いつもありがとうございます、
ね、じゃあ
続いて
次いきましょう。
はい、
はい、
タイトル新通訳
きっちり言うた、
はい、
タイトル強みやったな、
パスオさんからね、はい、マンワ軍の皆さんこんにちは。直近で我が身に起きた冷や汗もんの話を聞いてください。事、
うん、
の始まりは4月に入った頃、突如人差し指の付け根に痛みを感じました。よく見ると指の付け根周辺に熱を帯びた腫れがあり、仕事柄日常的にフィンガーパワーを酷使することもあり、きっと無理をしすぎたのだろう、捻挫とか筋か何かを痛めたのだろうと指をいたわりつつ、しばらく様子を見ることにしたのですが、その後じわりじわりと悪化が続き、2ヶ月経った6月観念して整形外科を受診することにしました。予想通り人体かもしれないとのことで、まずは薬で様子を見ましょうと、炎症を抑え鎮痛作用のある飲み薬と塗り薬が処方されました。飲み薬は胃に負担があるため胃薬も一緒に処方、塗り薬は1日4回までの使用制限を説明され、どちらも強い薬なのかな、少し怖いなと私は感じ、戦々恐々としながら用法用量を厳守することを心に留めました。この印象が後に思わぬ悲劇を生むとも知らずに、2週間分の薬を使い切り再び整形外科を受診。医師から、薬はどうでしたか、何か不具合はありませんでしたかと聞かれ、私は少し ED 気味になってる気がするんですがと薬について気になることを率直に答えました。医師は一言、あ、そういう副作用はありませんねと返します。恥ずかしさで汗が吹き出る私、その時ふと胃に負担があるっぽいことを思い出し、おならが止まらないんですがと再びアタック。医師は、そういう副作用もありませんね、もう病院に通うのはやめました、指は治りました。
え、これ怖くんすよね
大学の医者のキャラもちょっとよくない。
確かにな。じゃあお前面白方向に持っていってる。いやこれ怖い怖いやつやから
さ。いやいやこれでいいと思うねんけど。
これでも普通におもろいねんけど。ほんまに。
いや僕はね、うん、めちゃめちゃ共感するところがいっぱいあるから。
あそう。
より笑うよねこれは。医者がよいっぱいしてるから。まあでも
そうか、その
これマジはずいよな。
これははずいね。
はずい。
はずいよ。
一発目でもだいぶ効いてるよな。
効いてる。
そうっす。いやだって本人は、うん、だ薬ね、うん、その処方し始めてからなんかそうなってる気がするっていう思うから率直に言うわけですよ。ほんだら
そういう副作用はありますよね。
言い方やお前これ。
そう。まあでもあんま行かへんのかな。その病院自体にも、まあ、パソーさんも
な
んちょっと渋々行った感ない。
まあな、
そのすぐ行ってないもん。
まあまあ確かにね。
行き慣れてる人って結構すぐもう行くけど、
うん、
うん、だからそれもあってじゃない、だから薬飲み慣れてないというか、う
ん
う
ん、ああ、うんうん、まあ どこまで言えばいいんだろうみたいな、うんうんうんうん、
そう
そうやな確かに、うん、まあまあでもまあでもいいねんけどな、気になることはちゃんと言うってすごい、そうそうそう、いいことやとは思うけど
な、
うん、
気になったことやからな、
う
ん、
そうたまたまあの副作用関係ないってだけやから、そう
そうそう、確かにな、
うん、もしかしたらでもこれがきっかけで違う大きい病院連れて行かれる可能性もあるしな
あ、確かにね、
う
ん、
そうか、おならが違う原因でとか、うん、なるほどね、
まあ、これあじゃあちょっと別の科で見てもらいましょうとか、
そうそうそう、うん、ほんまになんかね、あの、うん、関係があるなよ分からへんから、
そうか
そうやね、ほんまに俺ら何も分からんもんな、
そう
結局な、
だ気になることは全部言った方がいいんですよ、そう恥ずかしいけどね、
でもめっちゃ恥ずかったやろうな、
恥ずかったと思う
なあ、うんう
ん、でも2発目いったもんな、
いやおならがそういやこれは素晴らしい勇気ですよ、いいことです、これは、
うん、汗もう吹き出てんねんで、うん、恥ずかしさで汗吹き出てんのに2発目いったからね、うん、おならが関係ありませんね
そう、うん、それでいくと僕はあの最近この汗をすごいかくっていうので、あ
言ってたな、
そうそう、あの男性型更年期じゃないかと勝手に自分で思ってね、
は
い
はいはい、思ってただけ、
うんうん、思ってただけっていうので専門の機関
に
自己診断で行ったんですよ、うんうん、で検査して検査結果出て、うんうん、どうやらちょっと違うと、
うん、違うの、
うん、なんかまあそんな数値見てもそこまでそんなんじゃないですよと、うん、
ED やった、
あED は EDって系なんですけど
ED 系男子、
ED よりで汗いっぱい出る人、
いや、うん、それはあるんやけど、だから 、うん、何やろなって原因なんでしょうねみたいな言ってて、うん、その、まあ、ホルモンバランスが、うん、その崩れてるんかもしれませんねって言われたから、うん、はっと思って、うん、そのAGA の、うんうんうん、あの影薬飲んでますと、
はいはいはいはい、
言ったらあーって、うん、だからそれで女性ホルモンがなんか増えるって聞いたんですけど、うん、大いにそれ関係ありますよ、
あー、言われたんですよ、
関係あるパターン、う
ん、なるほど、だからそれで、うん、あのなんか女性ホルモンが増えて、うん、その汗かきやすくなってる、なんかちょっと太りやすくなってるとかあると思います、
う
ん、
太りやすくはちゃう、
嘘つくな、もうお前ら喧嘩すなよ、お前らもう
お前タラハグ、
お
前からも言えよ、
お前もちゃんと言えよ、
肥満のこと出してだけでこんなことな
それは関係ない、
喧嘩すな、言ってえの俺だけや
それでその流れの中で、ああってじゃあその僕はそのハゲるか、うん、その汗いっぱいかくかどっちかなんですか、
どっちかしか止められへん
ってことや、って聞いたら、うん、はいって言われて、
うわ究極の選択が出たんやここで
うーってなりましたね、
確かにな、そうか、
どっち選んだん、
今のところ
今選択中、
今まだ選択中ですけど今のところまだハゲ薬は飲み続けてますね、
うん、じゃあ汗諦めたんや、
汗はい一旦諦めてます、はい、
もう思い切って両方やめたら、
ね、ああ
どういうこと、
え両方飲む、
あもう
あそう全部
全部
全部
全部やめる、
うん、で汗かきのハゲ
いや、さらにデブね。
あ、そうやな、
ね。
やばい。
終わってるやん。
はっきり言うで。
めちゃくちゃ終わって
る。そうなんですよ。マジで終わるから。ほんまに終わってくるでしょ、これ。やばいでしょ。しかも ED 気味やからね。やばない。ほんまに。
まあでも、ほとんどの男性がそこを目指していってまうんじゃない？やっぱ。
どういう意味、ハゲ、そうなりたい、汗ハゲてく、
そうなりたい、
そういうことじゃない、
本能的にそう思ってる男は
思ってないけど、うん、そこになっていく人が多いかも、
汗ハゲデブになっていくって
こと、うん、そう結構多くない、やっぱおっさんの代表的なフォルムというか、
まあまあ
多いやん、
まあそれはだからその良くないおっさんのイメージがそれっていうだけで、うん、
まあまあまあまあ、でもその、うん、やっぱ俺おっさん思い浮かぶとき そういうフォルムやもん、
まあね、おっさんというかね、
おっさんというか、だからやっぱりもうタッキーはもうそのおっさん代表になってもらおう、
もうそうか、う
ん、まあな、確かにやっぱめザおっさんの見た目の友達俺おらんから今やっぱ一人ぐらい欲しいなと、
なるほどね、うん、確かに確かに、まあ、一番近いのは僕かもしれない、それは
な、まあでもそういう年になってきてんねんな、
そういうことですよ、
もう、まあ、でもどっちかというと、うん、体型的なキツネの方がザおっさんやね、
確かに
腹だけ
出てるからな、
タッキーって全体的についてるから、ね、
そうタッキーセコイのがそんな太って見えへんもんな、
見えへん
結構セコイのが、
うん、
太ってんねんけど そんなデブっていうおっさんの体型じゃないよな、うん、
全部にまんべんなくついてる。
これだから横から見た時に自分でもやっぱ思いますよ、めちゃめちゃ特に、うん、
あ、
うん、真正面も思うけど、
キツネのはほんまに特に腹が極端にめっちゃ出てるから、
確かにね、
腹だけな、だからやっぱりおっさん、ザおっさんの体型、
う
ん、
そうやね、そうやね、うん、それはほんまそう、う
ん、だからほんまお前がな目指す方がええんやけど、
まあでも目指せそう、でも、でもハゲもまあ前のな、うん、やっぱ頭皮きてるよ、うん、し、うん、で汗もかく、うん、だから俺も結構近い、
近いやん、
そうか、そうか、てか3分そう、俺は薬を飲んでないハゲデブ汗のおっさんやね、うん、俺は
だいぶやばいやん、
でタッキーは薬処方してハゲデブ汗の、もうそうそう、で3分の2がだからハゲデブ汗のグループ
やば
マンマ軍って、
うん、
タイガだけが一番華奢、
うん、
ロン毛、
うん、
ヒゲ、
うん、まあ、
うん、ヒゲは別にヒゲ関係ない、汗かけへん、汗かけへん、もうマジで正反対よな、でも
そうやな、
ほんまに、
まあまあまあ、
うん、あ、そうやな、うん、そういうまあな、あるよね、うん、こういうおっさんの悩み、
おっさんの悩み
な、うんうん、あります、あります、まあ治ってよかったよ、
今治ってよかったですね、
治った、うんうん、あっさり治った、
うん、あっさり治ったよな、
うん、
これからも、
ね、分からんけどな、
医者行った時に正直に言ってください、
そうそう、これでな、もう言わんとことか思わずに、
う
ん、
そうっすね、
言った方がいい
から、毎回ED ですと毎回言い続けてね、
そうそう、これはもうほんまに普通に面白い話やった、うん、
はい、
いつもそうやね毎年そうやね、
そうやな、うん、いや、ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあ、はあ、あと1つぐらい
行きましょうか、
行きますか、
はい、ね、
うん、
初めての方から、
初めまして、
ありがとうございます、
まあね、まあ、でもいつもな送ってくれてる人もありがたい、
うん、
けども初めての方はもう俺らもびっくりするよな、
うん、
あ、来たかっていう、
そう、
嬉しいですよね、
嬉しいね、これはね、
うん、いや、お願いします、
差出人が日本一多い佐藤さんから、
はい、
はい、
タイトル怖い話送ります、うん、もう来てますよ、
うん、
はい、指名、そうやね、じゃあ本文から、はい、怖い話かどうか分かりませんが僕の体験談を一つ送ります。今から10年以上前、19、20歳くらいの時の話ですが、男女数人で稲川淳二怪談話の DVD を鑑賞してた時の話です。やはりこういうのを見ていると決まって誰かがこの後肝試しに行こうと言いました。あ、言い出しました。僕は怖がりな方なので、心霊スポットの類は一切近寄りません。心の中では、いやだな、怖いな、と思いつつ、女の子がいる手前、そんな弱気なことは言えず、なし崩しで僕の地元では有名な心霊スポットに行くことに。車で向かっている最中、男女一組で回ろうなどと車内で盛り上がっておりましたが、目的地に近づくにつれどんどん道の雰囲気が暗くなっていき、ハンドルを握る僕の手も手汗びっしょりでした。目的地に到着し、車内で決めた順番で回ることになりました。さすがは有名心霊スポット、かなり怖い雰囲気で回ってる間、僕の心臓はバクバク、五感は研ぎ澄まされ、ちょっとした物音でも過敏に反応してしまい、早く引き返したい気持ちでいっぱいでした。しかし、この気持ちとは裏腹に、回っている間は特に何も起きず、無事車まで戻ってくることができました。最終組も帰ってきて、あとは帰るだけだと安心し、みんなであそこが怖かったなぁなど言い合ってる時に、急に友人 A の携帯が鳴り出し、全員が一瞬静まり返りました。 A が着信画面を開いたら、まさかの非通知。場所が場所でしたので、僕は心拍数爆上がり、 A には出なくていい、早く帰ろうと言いましたが、なぜか出る A、 何なんだこいつはと思いつつも、誰と聞いたら無言だったと、すぐに全員車に乗り、僕はイニシャル D バリのテクニックで爆速で山道を下りました。その日は一人で帰りたくなく、そのまま友人宅に泊まり、 次の日朝に実家に帰宅。昨日は怖かったなと思いつつ、いつも通り玄関前に車を止め、車から降りたら、ちょうど玄関から出てきた母上が僕の車を見て、何これと一言。母上が指さす方を見たら、リアガラスにちょうど両手をつけて中を覗き込んだかのように手形二つくっきり残っていました。以上、僕が体験した数少ない心霊話です。ということですね。
真っ当な
怖い話を
怖い話が
ちゃんと
来ましたね、
はい、
手形
ね、まあ、要はあるけどね、手ってね、心霊話とい
えば、な、うん、俺なこういうなんか心霊スポットっていうのは行ったことないね、
うん、だってダメですもんね、
いや、うん、もうシンプル嫌、
嫌というのは、うん、あの怖いとかじゃなくて、うん、なんか神様仏様を
罰当たりで
言ったりするってこと、
両方
両方、
まあでも怖いがかってる。
そうなんや。
シンプル怖い
が怖いとかあるんや。
どういうこと？
僕もね、そのイメージで、もっとなんかその仏様とかのことをもっとちゃんとしろよっていう、うん、そっち派やと思ってたんですよ。
いや普通にうわ怖とか想像してもうて怖みたいな。
その怖いが95。
ああそう、じゃあ普通に怖いんや。
怖い、怖いよ。
なんや。
どう思ってた？全然怖ないと思ってた、
うん、でもなんか結構そうかなって、
あそう
なんか思ってた、
怖いだってもうなんか そんなんじゃないと思う、その、うん、死とかっていうものそういうもんじゃないみたいな、なんか勝手に思ってたから、
勝手に作り上げすぎるお前ら怖いわ、いや
俺マジで、まあ、そこまでは思ってた
あいつなんとかせえよ、なんか死なんか怖くないみたいなこと言いなかった、なんか死なんか怖くないわみたいな、あいつ何だ、
すごいな、
勝手に思ってました、
いや勝手すぎるって死なんて怖くないとか 思ってるやつ思ったやばい怖
い、そんなやつ怖いな、
だいぶだからはやばい人やなと思って、
いや何やねんそれ、死なんか怖くないやつ、
マジめっちゃ
いかれてる
殺し屋とかやってるや
つ、いやそうやね、勝手しすぎ、勝手にやりすぎ、ほんまに何やねんそれ、怖い、でも2人は
怖い、
やっぱ怖さはあるよね、いやそうやな、
まあ、でもそう思ったら多分2人よりは俺怖くないんかも、まあ、心霊スポットとか結構行ってるし、
ね、でも俺はそう思ってた、うん、だから勝手に、
うん
うんうん、俺はタッキーのどう思ってんの、大河のこと勝手に言えよ、
それ思ったら思ったら、大河君はもうその、いや怖いけど半分そういうのもワクワク楽しめるタイプ、
そうそうそうやな、そういうとこはいけそうなイメージはな、
う
ん
う
ん、
そうそう、
もう僕はもう前ねみんなと言った VR の通り、
うん、
もう極度の怖がりやから、
まあ、VR はなまたあれやけど、
うんうん、
まあでもそうまたちゃうくない、この VR とこの
心霊スポット、
うん、人が作ったもんって分かってるやん、
タッキーって、うん、わー系のやつがめっちゃ怖いやん、
そう、
うん、あそうか、
突然ドーンっていう音とかそういうのが怖いんですよ、だから、まあ、静かに遠くにふーとかぐらいやったら、
ね、
多分耐えれる
んです、うん、じゃあその手跡みたいな、もう顔中に、
顔中にそれ気づけなくないですか、自分に顔中に手跡いっぱい
ついてて、あの鏡見た
時にそれはびっくりするよ、
めっちゃ
それはめっちゃこう鼻をくかれてい
やそれは
もう今手あるやん、
その時点で気づけ
よ、後とかちゃうし今されてるやん、
鼻フック、
鼻フックだけ鼻フックだけの後
後ろから手
出てめっちゃ怖いやんそれ
あれ何この手あれ鏡見て何この手何
そんなこと言ってないあるやん、怖い怖い、
誰の手
あ全然怖ないやそんな状況
で、怖い怖い、
何この手
手が出てきて腹フックは怖いよ、
わー
き
じゃないから、そうそう
音じゃないから、
うん、
音、い
や、
ゆっくり後頭部が手すあれ何これ何
テンションおかしい、
誰の手
誰の手じゃないよ、おかしい、テンションがおかしい、そんな落ち着いてない
やばいやん まあ怖いは怖いよな、やっぱ
怖いし、うん、心霊スポット行ったことないですからね僕は。
いや俺もいないし、うん、行きたい。で
そうなんや、2人ともないんや。
ない
ないない。
あそう
だ。逆にちょっとこの若い時にこういうグループでね、こんなん行くとかちょっとため体験したかったですけどね。
男女とのこの肝試し、
うんうん、あそこそこ俺が言いたいのは、
うん、
こいつ楽しみやがってね。
これはな、
めちゃめちゃ青春や
ね。おい佐藤、楽しみやがって。
19、20歳の時の思い出やから。どこで火
ついてる。いやでもそう、この文章のとこって、うん、絶対楽しいもんな。
楽しいよ。
このやっぱ男女の、うん、この肝試し。
最高やん。
うん、これまあおっさんでやってたらやばいやん。うん、おっさんおばさんにいやーとかやったらこうめっちゃ寒いけど、うん、若い時のこの。
そうそうそう。
で男女一組で回ろう。
うわさも。
など車内で盛り上がっておりましたが。
いやそうやな。これはもうだからやっぱもう若い時にはもう
醍醐味ですよ。
醍醐味
ね。
これはやっぱりやっときたかったはあるよな。
やっときたかったわ、
うん、
さぞ楽しかったやろうな。
ねえ絶対楽しいわ、うん、
まあ、怖さ半分もあるけど、うん、そのドキドキ、
うん、
なんだあのその楽しいドキドキ、
はい、
ビクビク。
お前それ言いかけてないか。大丈夫。反応しすぎや。
ビクビクってこと。
ビクビク
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 言ったな。2発目のやつ、うん、あのじゃなくて、うん、その半分はでも怖いだけじゃない感覚よな、
うん、
これある。
そうそうです。
これ挟ま
るな、うん、
そうそう、これがあったからいけたみたいなのもあるやん、うん、
あるある。
言えば、
うんうん、
そのまま友人宅に泊まりっていうのもちょっと気になるな俺。
怪しいな。
怪しいよなこれ。
確かに、ね、あ
そうか。えこれは男同士の家とかじゃなくってってこと、う
んうん、ああこれ怪しいよ。
怪しいか。
怪しいな。
書いてないですもんね。
そうそうそうやね、うん、
確かに、うん、そうやな。
何事もないわけがなく、
それを言い訳にしてよ。女性の家に泊まってるとかないですかこれ、
うん、そうだからそこが怪しいなと思ってな、うん、怖いとか言って。
えどっち今のやつ。
いや佐藤佐藤佐藤、
それでも頼んなくない。でもそんな男ちょっと、うん、あその姉さん、
そうそうそう、
姉さん的な、
うん、あんたもううち泊まってきやって。
ちょっとおばちゃん
やな。年の差が
関西おばちゃんやな、うん、急に
うち泊まっていきよし。
おば半角でした。まあまあな、そういうのもないいよね、
うん、
やっぱ若さ感じるよな、
うん、あであの後日談ですが、
うん、
っていうのがあって、
はい、はい、
うん、非通知電話は盛り上げるための A の仕込みだったそうです。
うわ、
そういうこと
で、僕の車の手形も誰かのいたずらだったことでしょう。きっとそうでしょう。そう思いたいです。
あ、それは分かってない。
それは分かってないってい
う。あ、そういうことね、
うん、
あ、じゃあもしかしたら、うん、ってこともあるか。
うん、それか姉子がこうな。
姉子誰や。姉子がな、
うん、手つきよし言
う
て。
あな、こうそうか、そこだ、後ろでや。
そうそうそうそう、
後ろでこうつい、こうや。
そうや、
こうやじゃないで。
こうやってこうや。
いや、そうです
よ、窓に手ついてこうや。
そうそうやな。
それやと覚えてるやろ。本人やないか。
覚えてない、
ね、本人覚えてる。
ルーティンやから。
すごいな、
まさかのルーティン。
そんなルーティン
すごい。
そうそう、
イケイケやないか。
日常、もう窓に手つかすなんて日常やから。佐藤にとったら。
ついてる方じゃないの。
つかすのが。
つかすのが、うん。なるほどね、
まあ。ここに手形あるやろ。ここと同じように手ついて。
もうあとできるぐらい。
別の女が来ても。
もう怖いやろ。関係ない。
ここ手ついて
る。違う意味で怖いわ。どんだけつかしてんの。
う
ん、
そうですか。
まあありがとうございます。
ありがとうございます。
大
井佐
藤さん。
大井佐
藤
さん、
ね、
ありがとうございます。新規は嬉しいですよ。
嬉しいですね。
に
そうですか。ね、まあね。まあ、今回もなんかレパートリーがいろんなジャンルやったね。
そうそうそう。
そうね。
うん。まあね。
そうやな。確かに。
うん。うん、まあ、毎年皆さん。
AI
ね。こんないろいろ送ってくださって。
自分の身近な生活ルーティンの怖さを感じたとか、うんうん。で、パソオさんの面白話。
面白話ね。はい、
で、日本一多い佐藤さんの。ちょっと心霊、
うん、
でちょっとエッチな話な。
勝手に持ってただけ。こっちで勝手に解釈しただけ。勝手に手ついたりとかしてな。手跡ができるまで
ワイダン。
手跡ワイダン。
手跡ワイダンって何やねん。
手跡ワイダンでございました。
何やねんそれ。何やお後がよろしいようでみたいな血にならして。何やねん手跡ワイダン。何や。 ちゃくちゃやな。そうですか、はい、まあまあいろんなねレパートリー飛んだ、うん、
はい、
嬉しいですね、
嬉しいです、はいはい、でもまだまだね あるんで、
う
ん、
そうですね、
と次回もまだ取り上げたいと思います、
うん、あもう今回だけに限らずってことね、
はい、
まあ、541回以上
以上で
いいの、
はい、
いいんですか、
はい、しましょう、
はい、じゃあいいですか、
はい、
終了
終了で
大丈夫ですか、
何回確認するんですか、
ほんまやな、
じゃあいきます、
これ面倒よ、
ね、これ
いいですか、
はい、
いきますよ、
アホ扱いすなよ、いつも俺これやられた。
はい、マーマ軍は、毎週水曜日土曜日、朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、各種サービスで視聴できます。マーマ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画一行お便りお待ちしてますので、よろしくお願いします。LINE スタンプを開けたな、すずりでの T シャツ販売してますので、ぜひよろしくお願いします。万吉君ステッカーございますので、ご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
乾杯、
おお、乾杯すな乾杯すな。それでは今回以上、
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キセド
タッキーでした。
さようなら。